津波ハザードマップと防災マップを見直します。平成29年2月に北海道から北海道日本海沿岸の新たな津波浸水想定が発表されました。この発表を受けて市では現在29年度中に新しい津波ハザードマップと防災マップを発行するためこれらのマップの見直しを進めています。そこで今回は津波ハザードマップと防災マップの概要などについてお知らせします。ハザードマップとは地震、津波、大雨、土砂災害といった自然災害はいつどこで発生するかわかりません。平成29年7月には福岡県や大分県などを中心に大雨により人命や建物などに大きな被害がもたらされました。また小樽市でも記録的短時間大雨情報が発表され、幸い人的被害はありませんでしたが、一時的に道路が冠水したり商業施設が浸水したりしました。自然災害から身を守るためには危険な場所から素早く安全に避難することが大切です。そのためには住んでいる地域の危険箇所、避難場所や安全な避難経路などを日頃から確認しておくことや、災害に関する正しい知識を身につけておくことが必要です。ハザードマップは、予測される災害の発生地点や被害の範囲、程度のほか、避難場所や避難経路などの情報、災害に関する知識などを掲載し、災害時における市民の皆さんの適切な避難行動に役立てていただくものです。市では津波、土砂災害、洪水、星沖川流域の3種類のハザードマップを作成して市民の皆さんに配布しているほか、市のホームページでも公開しています。津波ハザードマップ、市が現在発行している津波ハザードマップは、22年に北海道が発表した津波の浸水想定に基づいて24年に作成したものです。その後29年2月に北海道から東日本大震災を踏まえた北海道日本海沿岸の新たな津波浸水想定が発表されたことから、市では津波ハザードマップの内容を見直すこととしました。津波ハザードマップは次の通りです。津波ハザードマップに掲載を予定している情報、平成29年2月に北海道が発表した津波浸水想定のうち、小樽市への影響が最も大きい3つの津波についての情報を掲載する予定です。なお小樽市は海岸線が長いため、7地区に分けてハザードマップを作成する予定です。浸水域、津波によって浸水する範囲、浸水深、浸水の深さ、0.3 メートルまで、0.3 メートルから 0.5 メートルまで、0.5 メートルから1メートルまで、1メートルから3メートルまで、3メートルから5メートルまで、5メートルから10メートルまでの6段階に区分して表示です。最大遡上高、津波が到達する最高の標高、津波影響開始時間、海中や海岸にいる人たちの生命に影響する恐れのある水位変化、プラスマイナス20センチが生じるまでの時間、第一波ピーク到達時間、第一波の津波のピークが海岸線に到達する時間、その他、津波に関する知識、地震や津波で避難する際の留意事項、各家庭での備え、避難所一覧など。なお、新たな津波ハザードマップは29年11月頃の発行を予定しており、市役所や各サービスセンターで配布するほか、 津波からの避難が必要な沿岸地域には、町会などを通じて配布する予定です。また、市のホームページでも公開する予定です。防災マップ。市が作成しているハザードマップは、区域や災害の種類ごとに分かれていることから、詳しい情報を確認できる一方で、小樽市全体として、どこにどのような危険箇所があるのか確認しにくい時があります。このため市では、これらの災害の危険箇所のほか、避難所などを縮尺の小さい地図に示した防災マップを作成していますが、今回の津波ハザードマップの見直しに合わせて、防災マップの内容についても見直すこととしました。なお、新たな防災マップは30年1月頃の発行を予定しており、市役所や各サービスセンターで配布するほか、市のホームページでも公開する予定です。ハザードマップと防災マップの活用方法。ハザードマップや防災マップに示されている災害の範囲や程度は、一定の条件に基づいて予測した結果です。ハザードマップに示されていない地区では、災害が起こらないということではありません。これらのマップに掲載されている情報を活用して、日頃から各家庭や町会などで、周辺の危険箇所や避難経路を確認しておくとともに、災害に関する正しい知識を身につけておきましょう。ハザードマップ、防災マップの活用方法。危険箇所の確認。自宅の周辺、勤務先、学校、通勤、通学の経路にどのような危険箇所があるのか調べておきましょう。避難場所、避難経路の確認。災害が起こったとき、必ずしも家族が一緒にいるとは限りません。家族で避難する場所や経路を話し合っておきましょう。防災の知識を深める。マップの防災情報を日頃から家族で学習しておき、いざというときに慌てず行動できるようにしましょう。地域で活用する。町会や自主防災組織などの防災学習、防災訓練などの資料としても活用してください。大きな自然災害が発生したときに役立つのは、市民の皆さん一人一人の防災意識です。自助、共助の観点で皆さんの安全を災害から守るため、ぜひこれらのマップを活用してください。お問い合わせは、災害対策室、電話 32-4111、内線441番、ファックス 25-9955 へどうぞ。防災行政無線、同方形。基本設計に係る音響伝達試験放送に関するお知らせ。市では、津波や高潮の災害時における避難情報伝達手段の多重化と確実性の向上を図るため、住家などがある沿岸地区に屋外スピーカーを設置し、避難情報を放送することを検討しています。屋外スピーカーの設置にあたっては、地形や建物などの影響によって避難を必要とする地区内、範囲に音声が聞こえない場所が生じないように、設置位置や数を計画しなければなりません。このため、地図上で計画するだけでなく、実際に屋外で試験放送を行って、音声が聞こえる範囲を確認する、音響伝達試験放送を次の通り予定しています。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。期間、平成29年9月4日月曜から29日金曜のうち各地区1日から3日程度、土曜、日曜、祝日を除きます。時間帯、午前9時から正午、 及び午後1時から5時まで。内容、試験用スピーカーを車両に搭載して、5メートルから10メートルの高さから音声と警報音を放送します。所定の距離の複数箇所で音量を測定しますので、一つの試験箇所につき1、2時間の間で断続的に試験放送が流れます。音響伝達試験放送の実施地区、地区と海岸、岸壁からの範囲の順にお伝えします。蘭島地区、約700メートル、おしょろ地区、約400メートル、桃内地区、約400メートル、塩屋地区、約600メートル、宿津地区、約400メートル、豊井地区、約200メートル、高島地区、約400メートル、港湾地区、手宮から築港、約400メートルから約800メートル、船浜地区、約200メートル、あさり地区、約200メートル、銭箱地区、1丁目から3丁目、約500メートルから約1500メートル、石狩湾新港地区、樽川埠頭周辺。詳細、災害対策室、電話 32-4111、内線489番、ファクス 25-9955、音響伝達試験放送受託者、株式会社通電技術。